4ページです。ろう者の思いを条例に。手話言語条例ってどんな条例？手話は言語であるという認識を広め、手話をはじめ障害を持つ人がその特性に応じたコミュニケーションが利用しやすくなるように町全体で取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる共生社会の実現を目指すものです。大津町の役割、町民や事業者と連携し、手話への理解や障害の特性に応じたコミュニケーション手段について必要な施策を進めます。障害のある人に対して合理的配慮を行います。合理的配慮とは、障害のある人から社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示されたときに、可能な範囲でできる対応をすることです。町民の皆様へのお願い、手話や手話を必要とする人への理解を深めましょう。町が推進する施策に協力をお願いします。学校での取り組み、児童、生徒、幼児に対し手話や手話を必要とする人の理解を進めます。コミュニケーション手段が必要な児童などが学習する環境や、先生などがその知識や技術を向上させる環境の整備を進めます。コミュニケーション手段が必要な児童や保護者などの相談対応や支援を行います。事業者の皆様へのお願い、手話や手話を必要とする人への理解を深めましょう。町が推進する施策に協力をお願いします。障害のある人に対して合理的配慮を行いましょう。災害時の取り組み、必要な情報を速やかに取得できる環境の整備を進めます。イラストがあります。地震、水害、土砂崩れの3枚のイラストがあります。障害者相談を行っています。月に一度、町社会福祉協議会老人福祉センターにて、身体・知的障害のある人の福祉に関するさまざまな問題について、障害のある人やその家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援等を行っています。些細なお悩みでも大丈夫です。お気軽にご相談ください。詳しい日時は30ページ町の相談をご覧ください。お二人の写真があります。お気軽にご相談くださいと書いてあります。毎月第2、第4火曜日、手話通訳者設置日、聴覚障害などがあり役場の手続きなどで意思疎通にお困りの場合は、手話通訳者設置日をご活用ください。通訳者がいますので一緒に手続きを進めることができます。もちろん相談もできます。手話通訳者が相談に乗っている写真があります。手話講座のご案内、町では手話を通したコミュニケーション講座を町障害学習センターで開催予定です。大人と子どもそれぞれを対象にした講座です。初めての方でも参加お待ちしています。申し込みについては障害学習情報誌の6月号をご覧ください。キッズ手話講座小学生対象、開催日7月31日、8月1日、2日、時間午前10時から11時30分、場所町障害学習センター研修室及び視聴覚室。楽しく学ぶ手話講座、開催日7月26日、8月9日、30日、9月13日、27日、時間午後7時から8時30分、場所町障害学習センター 研修室5ページです。こんなコミュニケーション方法があります。手話、こんにちは、よろしくお願いします、ありがとうございますなど、簡単な手話を使えるだけでも相手との距離が近づきます。イラストがあります。左手の手の甲の上に右手を乗せます。そして右手を上げて顔に近づけます。ありがとう。筆談、短い文章で表しましょう。ひらがなだけよりも漢字もあった方が分かりやすいです。手持ちの手帳とペンや、最近では店舗や施設でも筆談用のボードが置いてあるところもあります。アプリケーションの活用。スマートフォンのアプリでは、声を入れると文字に変換できるものがあります。アプリをお持ちでない場合は、スマホのメモ機能を活用できます。その他、他にも要約筆記やコミュニケーションボード、その他点字や拡大文字など、障害の特性に応じたコミュニケーションの方法があります。インタビュー、相手と分かち合う気持ちが大切です。手話通訳士の丸山典子さん。ろう者とのコミュニケーションについて、ろう者とコミュニケーションに手話は欠かせないものと思われがちですが、手話だけではありません。笑顔と分かろうとする気持ち、相手を理解しようとする合理的配慮が何よりも大切です。そのような心がけがろう者の方は嬉しいのです。手話言語条例制定について、大津町は県内で初めて役場に手話通訳者が設置された町であり、今回の条例も県内では4番目、町としては1番目に制定されました。ろう者が手話を使って社会生活を営むことで、安心してどこへでも出かけることができるように、そしてこの条例が県内で最も実のあるものとなるように、これからも活動を続けていきたいです。丸山典子さんの写真があります。手話通訳のほかに、フラワーアレンジメントやタロット占いなど、さまざまな活動に取り組まれ、現在は各週火曜日に手話通訳者として役場に勤務し、聴覚障害者の相談や役場内の手続きなどの補助を行うほか、町主催の手話講座にも講師の手話通訳として活動されています。まとめ、かつてはその存在さえ危ぶまれた手話、たくさんのろう者やその周りの人たちが働きかけ、手話言語条例という形にすることで、ようやくろう者や手話に対する環境が変わってきました。そして最近はスマートフォンのアプリが普及し、声で話せば文字に変換される機能もあります。手話ができなくても以前と比べれば気軽に耳が聞こえない人とコミュニケーションが取れるようになってきました。しかし、どんな便利なものができても、目で見る言葉である手話は先人たちの思いが詰まったものであり、なくてはならない存在です。手話を知ることは、ろう者を知ることでもあります。今回の条例制定は、ゴールではなく、スタートです。お互いを知り、理解し合うことで、耳が聞こえる人も聞こえない人も、みんなが安心して暮らせる街を作っていきましょう。